奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ、まほろば再発見。
この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りします。皆さんいかがお過ごしですか？ひさです。この番組は奈良の魅力を知り尽くした奈良まほろばソムリエが地域を再発見するポイントを紹介、奈良検定2級合格を目指す方に向けた内容も盛り込んだ14分です。番組は毎月第2火曜日の午後5時20分から放送、そのすぐ後の土曜日のお昼12時25分から再放送します。今月は11日に本放送、15日に再放送します。また番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座なども行う予定です。奈良が好きな方、奈良に興味がある方には聞き逃せない番組です。ぜひお楽しみください。それでは出演いただく奈良まほろばソムリエをご紹介します。1月から3月までの担当は奈良まほろばソムリエの会の西恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは奈良を親しむ豆知識です。
今回もまたお祭りについてお話をしたいと思います。前回前々回と農耕に関わるお祭り行事ということで、年明け早々の御田祭り、農休みの連続についてお話ししましたけれども、今回はその第3弾ということで野上行事というものをご紹介したいと思います。
はい。
野上行事と一口で言ってもちょっとなかなかピンとこないと思うんですけれども、はい、野上さんっていうのは野原の農と神、はい、あるいは農業の農と神と書きまして、土地の神様、農業の守護神みたいな風に見られておりまして、はい、奈良盆地のあちこちに野上さんってあるんですね、はい、いろんな場所の野上さんで、いろんな場所で野上行事っていうのが行われてます。でこの田原元でもね、結構有名な野上行事っていうのがあるんですね、
はい、
この中和地域の野上行事を中心に今日はいくつかご紹介したいと思います、
はい、
田原元の野上行事なんですけど、はい、今里と鍵っていうところで、はい、ジャマキーという行事が行われます、はい、ジャマキーというとね、はい、知ってる方いらっしゃると思うんですけど、はいはい、蛇を巻くと書きまして、でこれ6月の第1日曜日に行われて、これはあの旧暦でいうと子どもの日にあたって、言ったらあの子どもの、ね、あのお祭り行事でもあるんですね、はい、子ども中心のお祭り、はい、蛇が登場するんですけど、藁で大きな蛇を作りまして、うん、子どもが中心になってその蛇を担いで集落を回って、で最終的にあの夜の実の木というね、えのきの大きな大木、ここに野上さんがいてはると、はい、思われているので、そこに巻きつけるんですね、蛇を。でその時にミニチュアの農具とか牛や馬を描いた絵馬なんかも一緒に奉納したりします、うん、蛇っていうミーさんっていうのはあの竜神さんと一緒やというふうに見られているので、水の神様ですね。たくさん雨が降って豊作になりますようにという願いを込められて行われているということですね、
はい、
奈良盆地雨が少ないのでね、ため池に頼ってますんで、本当に雨がたくさん降りますようにというね、それをちょうどこの子どもの日あたり、田植え始まるぐらいに行います。ジャマキっていうね、同じ名前ついてるんですけど、今里と鍵ではその蛇の形が全然違いましてね。
そうなんですね、
はい、今里の蛇はスリムで長くて、あの蛇らしくて20メートルぐらいある長い蛇なんですけど、はい、鍵の蛇は頭がめちゃめちゃ大きいんですね。頭だけで300キロとかね、すごい大きい蛇、あの胴体が短くて細くて、蛇って言っていいのかなっていうようなスタイルをしてるんですけども、はい、重たい頭なので、やっぱり子供が担ぐとなるとね、子供言っても中1から高1ぐらいなんですけどね、
はい、
大変なんですけども、だからちょっと最近小ぶり、子供が少なくなっているのでね、
はいはい、
頭のサイズもちょっと小さくなっているという話も聞いたんですけど、それでもやっぱりね、頭がすごく大きいので、巻きつけると言っても頭をこう地面に置いた形で尻尾を上に巻いていく、
はい、
鍵の邪魔器はそういう邪魔器で、はい、で今里の邪魔器は頭を上にしてね、はい、巻いていくということでね、子ども中心って言いましたけど、豊作祈願だけじゃなくって、あのこれから次の、ね、世代を担っていく中心的メンバーのお披露目みたいな意味もあって、この 中和地域のね、はい、お祭りって結構子どもの日に行って子どもが中心っていうのが多いですね。御所市ではですね、さらぎの汁かけ祭りというのがあります、
はい
はい、これも5月5日子ども日なんですけどね、汁かけっていうとね、何をかけるのかと思うんですけどね、は
いはい、なんかお味噌汁みたいな汁かなと思って。
そうですそうです、お味噌汁なんですよ、わかめの味噌汁をかけるんですね。
本当に汁かけるんですね。
はい、あの藁で作った大きな蛇、これ作るの一緒なんですけど、はい、そこにあのわかめの熱々の味噌汁をかけるという神事がありましてね。なんでこんなことをやってるかというと、昔なんか伝説で、あの蛇がこう追っかけてきた時に、たまたまその時をお昼で持ってた味噌汁をね、追っかけて退散させたという伝説があるみたいで、それにちなんでるんですけど。
面白い。
はい。でもあの江戸時代ぐらいまではね、この境内に来た人たちにもみんなに味噌汁をかけてた、
そうね、そんな感じのイメージが、
うん、かけてたそうなんです。晴れ着でも何でもね、今はあの境内に来はった人には味噌汁を振る舞うということはやってます。
そう、ね、そう振る舞うのかな。
はい、今はそうな、そういう形なんですけどね。でやっぱりここでも子どもたちがそのジャツナというのを引いて集落を一周して戻ってきて、この野口神社というところでやってます。ここのあの蛇塚にね、トグロを巻く形で蛇を収めてますね。これもやっぱりね、あの雨が降りますようにというね、そういうお祭りなんですね。あの野上行事って面白い所作がね。
そうですね、
はい、神様割とそうやってハメ外すの好きみたいですね。
そうですかね。
本田祭りもね、
そういうのありましたけどね。そうですよね、なんかあのちょっとユニークなやつがね、はい、あのすごく多かったりするんですけど、はい、みんな蛇が、どれも蛇は出てくるんですか？絶対
出てくるんです。はい、で、あの常盆寺のシャカシャカ祭りのね、はい、シャカシャカっていうのもちょっと意味が、語源がよくわからないんですけど、蛇、うん、が草むらを行くときにシャカシャカっていう音するからじゃないかっていう説もありまして、でここもやっぱり蛇を子どもたちが担いで回ってきて、よの実の実に木に巻きつけるってことをやってます。でその後でね、子どもたちにわかめ汁が振る舞われてるんですね。でここでもわかめが登場します。
それはどういう、なんでわかめなんでしょうね。
ですよね。で先ほどちょっと言ってませんでしたけど、今里の邪魔木も、うん、あの木月神社の境内で邪を作るんですけど、その時にやっぱりわかめの味噌煮が振る舞われてるんですね。だから結構野上行事ってわかめと結びつきがあるみたいで、わかめってやっぱり若い芽って書くから、
うんうんうん、
あの子供とか稲のね成長をかあの重ねてるのかなっていう縁起物なのかなっていう感じはしますね。
はい、
そんな風にね、いろいろユニークな野上行事があちこちにあるんです。全部紹介できないんですけどね、川西にもあるし、
あ、そうですか。
はいはい、三宅町とかね、郡山とか桜井とか天理とか、いろんなとこであるんですね。でこんなにバラエティに富んだ野上行事やってるのね、奈良盆地だけなんです。
ああそうなんですか。はい、まだどれも、あ、どれ もっと後ですね、
もっと先ですね、5月6月あたりなので、ね、ま、ぜひ調べて、
はい、そうですね、ぜひ調べて、はい、行かしてもらいたいと思います。奈良検定2級合格ワンポイント。こちらのコーナーも西さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回もまた2級の過去問から出していきたいと思います。はい、まず1問目、御所市の吉祥掃除で1月に催される日の行事は何か。あ、千原のとんど。い、鬼火の祭典。う、さらぎの汁かけ祭り。
いい、
残念ですね。はい、はい、これはね、あーなんですよね。千原のとんど、ね、この3択の中で、はい、うではないってこと
ではないで分かりますよ
ね。
はい、
先ほど言ってましたね、はい、野上行事なのでね、
はい、そうですね。
なのでこのじゃない方が分かるということでね、2つの中からって、
そうですよね、
んですけども、
そうで悩んだんですよね。
悩みますね。
でさっきちょっと鬼の話
鬼の話をね、この放送前にちょっとね雑談でしてましたんで、はい、引きずられましたでしょうかね。 はい、でもこれやっぱり1月っていうとね、鬼もありそうな感じなんですよ、はい、でこのあの千原のトンドっていうのは、あの起承掃除ってね、あの縁の行者が生まれたとされる場所なんですけど、はい、そこであの行われる全国最大級のね、巨大な松明が一対で燃やされるんですね。火の祭典なんです。これもやっぱり火の祭典なんですね。で、飯の鬼火の祭典もね、まあ火の祭典なんですけども、はい、これはあの吉野山の金峰山寺の、ね、節分の、はい、お祭りのことなんですね。それでは2問目、はい、頑張りましょう、
はい、
8月15日に柏原市東坊城町で行われる奈良県指定無形民族文化財の行事はどれか。あ、行い。い、野上さん。う、ほうらんや。これ難しいですよね。
もう
じゃないのだけはわかりますよね。
わかりますよね。わ、はい、かります。だから二択なんですけども、はい、どっちも聞いたことないから。
どっちもね、あの不思議な名前をしてますもんね。
そうですよね。ちょっと意味だけはわかんないな感じですよね。じゃあもう腕。
あ、ピンポン。今回はバッチリですね。はい、はい。民族行事って面白い名前ついてましたね。はいはいはい、名前聞いただけじゃわからないんですよね。はい、知ってる人にしかわからないというね。
はい、
で今回このウーのホーランヤなんですけど、はい、これはあの8月15日というこの暑い時に行われる火祭りなんですね。はい、これはあの燃え盛る巨大な松明をかあの担いでね、境内に歩くというね、この真夏にこんな暑いお祭りするってすごい珍しいんです。さっきの千原のトンドは1月やからね、まあ、
ね、
松明炊いててもね、はい、あのいいんですけど、いいっていうかまあね、あったかいなっていう感じで見れるんですけど、はい、このホーランヤはすごくね珍しいです。真夏にこうやってる人も大変やし、
はい、
見てる方も暑いです ね、
ですね、
はい、でこのあの行いっていう、はい、っていうのはね、あの年の初めに行われる、まああのね、幸せになりますようにという五穀豊穣と、それから悪い悪霊を退散させる行事で、お寺の主上絵とか主任絵でやる分の民間版です、はいはい、民間で行うものですね。
なるほど、
はい
はい、
奈良県にはね面白いお祭りがいっぱいあるんです、
ね、あるですね、はい、もうあのすごいですよね、うん、二級の問題にもね、そういった面白いことを、はい、問題やってるだけでもすごい面白いなっていうのを すごく、
うん、はい、なんだろうな、行ってみたいなって思いますよね。
はい、なんですごく、はい、あの楽しいあの問題だなと思いました。ありがとうございました、はい、いかがでしたでしょうか。次回の番組は4月8日火曜日と12日土曜日にお送りします。またこの番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座も実施予定です。詳しいことは今後お伝えしていきますのでご期待ください。そしてこの番組の過去の放送分が奈良まほろばソムリエの会のホームページでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてください。奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ、まほろば再発見。この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りしました。